あ、司法書士に聞いてみよう。皆さんこんにちは。司法書士会がお送りする、あ、司法書士に聞いてみよう。今日も30分間お付き合いいただければと思います。今回の担当は東北学院大学放送会2年及川彩香でお送りいたします。今日のお相手は司法書士の高橋さんにお越しいただきました。高橋さん、自己紹介の方お願いいたします。
はい、この度ですね、はい、宮城県司法書士会の組織がございまして、はい、そちらの企画広報部長を仰せつかまりました、
はい、
司法書士の高橋秀幸と申します。
はい、よろしくお願いいたします。ラジオは初めてですか？
何度か出たことはありますが、はい、
そうですね、
毎回緊張します。
そうですね。はい、じゃあ今日も30分間お願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、早速なんですが、まず私からすると、はい、司法書士ってどんな仕事なんだろうって、うんうん、もう漠然としかわからなくて、はい、本当名前を聞いたくらいだなと思うので、はい、どんなお仕事されてるのか教えていただいていいですか？
そうですね、なかなかはい、一般の方にはイメージつきにくい職業なのかなと、はい、まだまだ思いますけど、はい、一番身近な、
はい、
皆さんにとって身近なお仕事としては、はい、ご自宅マイホームございますよね、
はいはい、
を買いましたと、
はい、
で自宅を買ったらそれで終わりではないんですね、はい、でどうするかって、はい、しっかりと登記簿といって、
はい、
国にその不動産が誰の名義になってるかっていう、それを登録しておく制度があるんです。
はい、
それを不動産登記って言うんですけど、はい、それの手続きを代行するのが司法書士の主なお仕事になってます。
はい、なるほど。それは自分たちではできないんですか、その登記っていうものは？はい、
法務局という役所に行って、はい、ご自身で手続きをすることもできるんですけど、
はい、できるんですね、はい、
どうしてもその法的な、はい、知識だったり、書類をいっぱい作らなきゃいけないので、はい、なかなか一般の方は難しいというところで、我々が呼ばれて、それ手続きをして
る。そうなんですね。なるほど。はい、その仕事の中に遺言と、あと家族信託というものがあると伺ったんですが、
はいはい、
相続対策のご相談とはどういったものがあるんですかね？
そうですね、はい、その司法書士のお仕事として、はいはい、よくその相続の相談というのも、はい、ここ最近多く、お客さんからご相談いただいているところではあるんですけど、はいはい、聞いたこともあるかもしれませんが、はい、いろいろ遺産トラブルとか、はい、争う族と書いて相続、
あ、争う、あ、そう書くんですね。
そうですね、何年か前のドラマでも、はい、そんな遺産トラブルのドラマなんてやってたりしたんですけど、要は自分とこの家族も、はい、ああいうふうに遺産をめぐってトラブルにならないようにするためには、
はい、
どうしたらいいかって、
はい、
今から何かできることないんですかっていう相談がまずは多くいただくことが多いんです。
あ、なるほど。
うん、で、うん、いろんなケースをお見受けしてるんですけど、はい、やっぱり一番多いのは、はい、例えばお父さんがいらっしゃったとして、はい、そのお父さんが亡くなった時に、
はい、
自分の財産を どのように子どもたちに分けてもらいたいか、これをしっかりと伝えてない、
はい、
伝えていなかったがゆえに、子どもたちがそれをめぐって喧嘩してしまう。こういうケースが非常に多いんですね。
なるほど、はい、
なのでお父さんとしては、はい、その自分の子どもたちに対して、はい、やっぱりこの自分の財産は、例えば自宅は長男に守っていってもらいたいとか、
はい、あと
そうですね、まあ、例えばアパートなんていうのは、娘にちょっと譲ってあげたいとか、はい、こういうメッセージをあらかじめ残しておくことで喧嘩がなくなるんですね、
はい、
不思議と。そういうお父さんの気持ちを伝えてるか伝えてないかによって、はい、全然亡くなった後のそういう相続の話も変わってくるので、
はい、
やっぱりそういうためにも遺言書っていうのを残しておきましょうっていうのが、ご相談として多いですかね。
あ、なるほど、うん、そっか、そうですよね、亡くなられてからでは遺言とかないと、もし遺言がなかった場合はどうしてるんですか？
なかった場合は、はい、もう子供たちで、はい、決着がつくまで話し合いをしなきゃいけない、
はい、
うん、なので、はい、ね、中には私に1円でも多くもらいたいとか、いや、それは譲れないって、でお互い引かなくなってしまうと、
はい、
もう遺産分けができない状態になっちゃうので、
はい、
もう話がそこで止まっちゃうと、
はい、
で最悪なケースは、はい、家庭裁判所で調停なんていう、
はい、あ、そう
まあ、そうなってしまうと、はい、なかなか家族の絆もなかなか修復に難しくなってしまったりとかありますから、はい、そうならないための円満に相続を迎えるためにはどうするかって、はい、そういうアドバイスを小倉司法書士やってるんですね。
そういったものを司法書士の方の仕事の、
そうですね、
そうなんですね、うん、なるほど。では認知症対策のご相談というものはどんなものがございますか。
う
ん、
そうですね、まあ、従来はこの認知症対策として、はい、まあ、主に財産管理の役割として、はい、成年後見認定聞いたことございますか。
あ、ちょっとないですね、すいません。
これも、はい、まあ、家庭裁判所で選ばれて、はい、その認知症になってしまった、例えば、まあ、お父さんがいたとして、はい、で認知症になってしまうと、はい、いろいろ困りごとって多くなりますよね、はい、例えば自分の預貯金の管理ができなくなってしまう、はい、ね、何かに使い込んでしまうとか、うん、そういう認知症のリスクがあるので、はい、まずはその裁判所で成年後見人というものを選んでもらって、うん、はい、お父さんの財産を守る、こういう役割 の方がいるんですけど、はい、まあ、そういう制度で今まではこの認知症対策って、うん、対策をしてきたわけですね、
はい、
でここ最近その成年後見とはまた違う制度として、はい、家族信託という制度が今、はい、注目を集めてまして、うん、はい、この家族信託って聞いたことあるんだけどどういう制度なのっていう、問い合わせいただくことが増えてきました、
はいはい、
で繰り返しになりますけど認知症になってしまうと、うん、自分の財産の管理がまず難しくなってきてしまう、はい、例えばお父さんが自分の土地を売りたいって思ってたとしても、はい、その認知症になってしまうとそういう契約事が一切できなくなっちゃうんですね、うんうん、
はい、
でじゃあそれを代わりに息子が勝手に、うん、売っていいかってなると、はい、それも認められてないんです。
うん、はい、
でじゃあどうするかって時に、はい、お父さんがこれも元気なうちなんですけど、うん、息子さんとの間で、まあ、例えばですけどね、はい、息子さんとの間でその家族信託契約という契約を結んでいくことで、うん、はい、この土地を息子の権限で売ってもいいですよ、はい、っていうのあらかじめそういう、はい、信託契約を結んでおくんですね、
うん、はい、
でちょっと難しいお話なんですけど、
はい、
そういう契約をしておくことで、はい、その土地の名義をお父さんから息子さんに、はい、名義だけ移してしまう。
契約をした時点でも移るんですか。
そうですね、それも不動産登記という手続きが必要なんですけど、はい、名義だけ息子に移して、はい、ただ実態のその権利はお父さんに残したもの。ちょっとここイメージつきにくいんですけど
ちょっと難しいですね、はい、
で名義だけ息子に託して、はい、で息子の方はお父さんが認知症になったとしても、はい、自分の権利でそういう売却だったり人に貸したりという処分ができるようになる。ということで、はい、まあ、この家族信託というのも、はい、今社会問題になっている空き家対策とか、
うん、
この空き家になってしまう原因というのも、はい、やっぱり相続トラブルだったり、はい、認知症問題、うん、これも非常に大きく影響しているんじゃないかと言われているんですけど、
はい、
まあ、こういう相続トラブルを回避するための遺言だったり、はい、認知症対策としての家族信託を活用することで、はい、まあ、空き家問題の解決の一条一つの、はい、役割として使えるんじゃないかということで今注目されてて、
うん、あ、そうなんですね、
はい、ですね、
なるほど、うん、でもその何でしょう、認知症になるとかいつ亡くなるとかわからないじゃないですか、うんうん、はい、そういった時って遺言を書くタイミングとかっていつ頃なんですか。
さすが鋭い質問ですね。
ありがとうございます。
なかなかですね、これも僕らもセミナーや勉強会で皆さんに遺言書きましょう書きましょうって言っても、
はいはい、
なかなかじゃあ書こうとは、
はい、ね、
ならないんですね、
はい、
でこれも困った話の一つなんですけど、はいはい、お父さんが倒れちゃいました、
はい、
あと余命何日しかありません、
うん、
寝込んでますよね、はい、こういう状態になってから、
はい、
周りの家族が騒ぎ出して、お父さんに遺言書書かせてくださいって駆け込んでくるケースあるんですけど、はい、それでも手遅れ。
あ、手遅れなんですか、
はい、
要
は、はい、お父さんのそれこそ意思で遺言書を残さなきゃいけないんで、
はい、
家族が、ね、いくら騒いだとしても、はい、本人の意思がそこになければその遺言書は無効なんですね。だからやっぱり元気なうちに、ね、
はい、
思い立ったらすぐ書かなきゃいけない、はい、これは遺言も家族信託も一緒なんですけど、
はい、
うん、
そうなん
です。なのでそのタイミングって非常に難しい、
難しいですよね。そうなんだ。
でたまにあとこれも、はい、 なんでしょうね、遺言書を書きましょうって言って、はい、たまに怒っちゃう方もいるんですね。
あ、そうなんですか、うん、
要は、はい、なんだ俺に死ねって言ってるのかっていう、そういう意味ではないです
。あ、そうですよね、うん、
そういう方々が多いのは、はい、勘違いされてるって多いのは、はい、遺言書と遺書を、はい、あのごちゃごちゃにしちゃってる、
はいはい、
遺書っていうのは、ね、はい、よくドラマとかでもあるように書き置きしてありますよね、はいはいはい、遺言書はそれとは違うんで。
あ、どういったことが違うんですか、うん、
あの遺言書っていうのは、はい、まあ、自分が亡くなった前提の話をあの書くことは一緒なんですけど、はい、亡くなった後に自分の財産をどう分けたいかっていうのを家族にメッセージを残しておく、は
い、ああ、なんかちょっと違うんですね。
そうですね、
え、結構なんか似て、はい、同じようなものかなって私は思ったんですけど。
そうですよね、
はい、違ってるんですね。
そう、そういう誤解を解くところも僕らの仕事なのかなって思ってますけど、
ね、難しいですね、うん、そっか。でもやっぱ早めに書いておいた方がいいんですね。
そうですね、
何起こるか分かんないですもんね、うん、はい、そっか、なるほど。ではここからはですね、高橋さんのもっとプライベートなことを聞いていこうかなと思います。はい、まずじゃあ司法書士を目指した理由とかって何ですか、はい、きっかけっていうのは。
本当にですね、あの恥ずかしい話なんですけど。
なんですか。
あの、はい、うちの実家っていうのは、はい、あの福島の須賀川っていうところがありまして、はいはい、両親ともに、まあ、公務員だったわけですね。
うん、あ、そうなんですね。
はい、で、まあ、中学校高校、まあ、大学と、
はい、
あの親から言われてくるわけですよ。秀幸なお前って。
あ、なるほど。
お前はあの公務員になって市役所に勤めるんだぞと。それをもう耳にたこってきるぐらい言われてきて、まあね、そのまま行けば親孝行だったんでしょうけど、なかなかね、そうスムーズにはいかなくて、まあ何かこう資格、あの国家資格で、あの手にこう職ね、あの持てるような資格ないかなって時に、まあ当時法学部に通ってました、大学時代ですね。でまあそこで司法書士という資格を見つけまして、でまあ、勉強していくうちに、はい、この法律の面白さを、そうですね、あの知って、
はい、
本格的に目指そうと思った、まあ、こんな理由ですかね。
はいはい、司法書士ってどうやって知ったんですか。はい、司法書士っていう職業があるっていうのは、
あるって知ったのは、はい、政教のパンフレット、
はい、あ、そうだったんですね。
からです。
なるほど。
そうですね、でちょうどその当時、はい、司法書士を知ったのが平成14年、はい、5年ぐらい、うん、はい、なんですね。
はい、
その頃にあの司法書士がのこう一大、うん、なんでしょう、イベントというか、はい、あの革命がありまして、
はい、
司法書士でも裁判業務の一部ができるようになったのがその年なんです。
はい、ああ、変わったんです
ね。そうですね、要は弁護士業務の一部、はい、裁判所に行って、はい、あのそういう裁判の代理人になれるの、
うん
うん、あの業務の関西代理権っていうんですけど、
はいはい、
そういった権利を取ったのがその年になりまして、はい、注目されてたわけですね。
うん、
で、あ、こういう仕事もあるんだというところで自分もなってみたいな。
あ、なるほど。いいですね。はい、はい、後半でもたくさん お伺いしていきたいと思います。はい、それではこの辺でですね、曲を1曲お送りしたいと思います。今日は高橋さんのリクエストということですので、曲を選ばれた理由と曲名のご紹介の方をお願いいたします。
はい、なんかこれも恥ずかしい話なんですよね。
は
い、あのレミオロメンの3月9日、
はい、
非常にいい歌ですよ ね、
そうですね、はい、
この春に向けてあの流れる、まあ、卒業式シーズンですか。
そうですね、
よく流れますけど、はい、これはですね、これも大学時代にサークルの先輩から、
はい、
この3月9日、
はい、
あの合コンで 歌うとモテるぞと、はい、だから練習しなさいと
しなさい言われたんですね。
でそれから一生懸命練習して、はい、もう覚えちゃいましたね。
そうなんです。はい、はい、それではレミオロメンで3月9日お聴きください。はい、後半になりました。後半でもたくさんお話を聞いていきたいと思います。
はい、
はい、高橋さんは大学生の時に司法書士を目指されたということだったんですが、うん、はい、では今現在で将来司法書士になりたいと思っている学生の方に何かアドバイスとかありますか。うん、はい、こんな勉強しといた方がいいよとか。
そうですね。はい、やっぱりまあどうも、ね、資格の勉強になりますから、う
ん、はい、
その法律も確か、
はい、
11科目か12科目かあるんですね。
うん、はい、あ、そんなにあるんですね。
民法から会社法から、
そういうこと、
いろんな法律を、はいはい、まあ、勉強しなきゃいけないことにはなるんですけど、はいはい、まあなんでしょうね、はい、忍耐強く、ええ、まず勉強していただいて、はいはい、まあ、法律を好きになるっていうのが一番重要ですかね。
うん、なるほど。
で一番は、はい、その僕が受験生時代もそうだったんですけど、はい、その受験、あ、ごめんなさい、試験、司法書士試験に合格することを目的にしてほしくないんですね。
は
い、
あ、なるほど。
あくまで合格は通過点であって、はい、その後の自分の司法書士のイメージをどれだけ持てるかっていうのが大事だと思うんです。
はい、
なのでなかなかね、はい、あの司法書士と接する機会ってなかなかなくて、はい、そういうイメージも持ちにくいかもしれないんですけど、はい、まあそういう機会があればぜひ一度どういう仕事をしてるのかとか、うん、あの見てみて聞いてみて、うん、で受かった後はこうどういう司法書士になってどうこう、はい、ね、社会に貢献していきたいんだとか、うん、そういうイメージを持つと、はい、その受験勉強も乗り切れるんじゃないかと思います。
あ、なるほど。資格獲得ゴールではない。
そうそうそうそう
なるほど、ね、資格はどういった資格が必要なんですか。
資格、あ、はい、その受験するために、
あ、はいはい、
これはな、あの、な、特にないです。
あ、ないですね、うん、だ、司法書士になるために資格がいるんですかね。
そうですね。
あ、なるほど。
司法書士試験に合格すれば、
はい、あ、そうなんですね。
なりますので、特に、はい、あの理系出身だからって言って、あのみんな、あの勉強して取ってる人もいますから。
なるほど、はい、そうなんですね。じゃあ司法書士に向いてるなっていう人ってどんな方ですかね。
まあ、特徴とかありますか。ですね、はい、やっぱりどうしても細かい仕事が多いので、はい、まあ、几帳面な方、
あ、几帳面、
うん、慎重な方は向いてるんじゃないですか。
なるほど、うん、あと勉強もたくさんするとなると忍耐強い人も、
そうですね、ですよね。コツコツタイプが強いんじゃないですかね。
なるほど、うん、そっか。司法書士のお仕事されててやりがいを感じる時ってどんな時ですか。
うん、
なんか他の仕事では味わえないだろうなっていうような経験とかってありますか。
う
ん、
そうですね、はい、あのうちの事務所も、はい、あのそうなんですけど、はいはい、やっぱりそのさっきの相続の相談とか、うんうん、あの結構多いんですね、はい、でやっぱりその直接お客さんと接するお仕事をして、はい、あのこうした方がいいですよって実際アドバイスをして、はい、でそういう風にしてあげて、
はい、
で最後にやっぱりそのお客さんにとって、はい、あの満足のいる、
うん、
あのいく、まあ、そういう結果になった時に、はい、まあ、あの感謝された時が一番こうやりがいがあるというか、
うん
うんうん、そういう時ですね。
あ、なるほど、うん、そっか。じゃあ普通に お客さんというか相談された方ともお話しするんですよね。
あ、そうですね、もちろん。
結構コミュニケーション能力とかも必要ですね。
そうですね、やっぱりこうお客さんに好きになってもらわないと、はい、ね、あのこの人に相談していいのかしらって、まずは、ね、相談者の方も警戒してきますから、そこの警戒をまずほぐしてあげて、何でも言っていいんですよって。
なるほど。
そういうの、そういうところからの、はい、あの、ね、はい、そういう能力というんですかね、そういう人間力というか、そういうのも試されるので、
うんうん、
なかなか難しいというか、う、ね、奥の深い仕事ですね。
そうですね、うん、そっか。じゃあ事務所では一日どんな過ごし方されてるんですか。主な一日でどんな、はい、例えば午前中これして午後こうしてとか、うんうん、スケジュールといいますか、はい、ありますか。決まったの
は。そうですね、あの、まあ、その日によっても、はい、あのスケジュールはあのまちまちだったりしますけど、だいたい午前中は、はい、あの銀行に行って、はい、あのその不動産の売買 の、はい、その立ち会いという
お仕事、あ、立ち合い、
うん、はい、要はその売主さん買い主さん、はい、と不動産会社さんがいて、うん、でそこで不動産の取引を行っているわけですね、はい、であのお金売買の代金の受注があって、
はい、
でこれで買い主さんに名義を変更しても大丈夫ですよ、はい、そこのジャッジをするのは司法書士なんです、
ね、あ、はい、
書類が全部不備がないか、そういうのを確認して、はい、じゃあ買い主さんは売主さんにお金を払ってくださいねと、
はい、
であのそれを持って今度名義を買いに、うん、あの司法書士が動きますからね、
はい、
そういう立ち会い業務って言うんですけど、
はい、
これは大体午前中に行われることが多いです、
はい、
なので午前中はそういう銀行とかの外回り中心ですかね、
はい、
で午後からやっぱりさっきの相談業務が入ってくることが多いです、
は
い、
うんうん、あ、なるほど、
ですね、
はいはい、
でまあそういう、まあ、あの 人に会う仕事がだいたい日中続いて、
はい、
で夕方あたりから実際その書類作成が、
はい、
入ってきて、
はいはい、
そうですね、なかなかこう外回りしつつ、
うん、
中でこう書類を作ったりっていうい
ろ
い
ろ
ありますね。
相談業務がないっていう日はどんなことされてるんですか？
相談業務がない日は、はい、まあ、ひたすら書類を作ってるかそうですね、外回りしてるかですかね。
なるほど、うん、そうなんですね。はい、ではこれから市民の皆様のために行うイベントがあるということでご紹介していただいてよろしいですか？
はい、まずは普段から行っている、
はい、
相談センターのご紹介なんですが、
はい、
宮城県司法書士会では司法書士総合相談センターといいまして、
はいはい、
平日月曜から金曜日、
はい、ね、
午後1時から8時までの間無料電話相談というものを行っております、はい、でそちらの、電話番号ですが 0120-216-870 と、こちらが無料電話相談のフリーダイヤルになっております。であと電話相談以外にも面接相談というものもやっておりまして、こちらも同じく平日月曜から金曜日、こちらは午後2時から、4時までになっております。で場所は宮城県司法書士会館ですね、で行っております。住所の方は仙台市青葉区春日町8番1、こちらの宮城県司法書士会館の中で行っております。でこちら の面接相談というのはご予約いただいた方、こちらを優先しておりますので、当日お越しになっても相談員が空いていればご対応は可能なんですけど、基本的には予約の方を優先しておりますので、その予約の電話番号をお伝えします。 022-263-6755 ですね。こちらの受付は平日朝の9時から夕方5時まで受付をしておりますので、ご予約の上面接相談にお越しいただくことをお勧めしております。
はい、
でこれが通常行っている、
はい、
司法書士会の相談業務になっています。
はい、
で今回皆さんにお伝えしたいのは、先ほども学生に向けて、
はい、
どんな司法書士になりたいかとか、そういうイメージを持つために僕らのような司法書士と接する機会っていうのを我々としても作っていきたいというところがございまして、今度これは8月の3日木曜日になるんですけど、宮城県の県内の高校生向けに、高校生の1日司法書士という企画がございまして、これを司法書士会で開催しております。でそうですね、この8月3日というのが何でしょう、司法書士の日ということで決められてるんですね。
うん、はい、あ、そうなんですね。
はい、でまあこの日にこういう高校生の皆さんに一日司法書士体験というようなものをしていただいてですね、よりこう司法書士を身近に知ってもらおうと、ね、将来目指したいなというそんなことがやっていけたらと。はい、ということになっております。
それは司法書士の方と同じような仕事をするんですか？
そうですね、
あ、そうなんですね。
実際に、はい、不動産の名義変更、
はい、
登記って言い方するんですけど、うん、はい、これの登記の申請書という書類を作ってみたりとか、
はい、
あと実際法務局に、うん、訪問したり、
はい、
あと裁判所の方に訪問したりしますので、
はいはい、
結構こう刺激の多い一日になる
んですね。なかなか経験できることじゃないですもんね。はい、へー、
でこれもそうですね、間もなく高校の、
はい、
向けに司法書士会の方からお知らせの方をお送りさせていただくことになるかと思うので、まあ、またそちらをご覧になっていただいてもよろしいんじゃないかと思いますが、この一日司法書士の、お問い合わせ先としましても宮城県司法書士会事務局が窓口になっておりまして、電話番号は 022-263-6755となっております。
はい、
ぜひですね、こちらお一人でも多くの高校生の皆さんに参加していただきたいと思います。
はい、
ね、ですね、よろしくお願いします。
はい、司法書士の仕事の中に相続放棄というものがあると伺ったんですが、はいはい、そちらはどういったものなんですか？
そうですね、
はい、
結構お話、皆さんのお話聞いてると、
はい、
なかなかご認識のない方が多いんですけど、
はい、
その相続と聞くと 財産だけもらえるって、はい、思われてる方多いんですけど、はいはい、実はその逆の、借金、こういうのも相続の対象になってしまう、
そうなんですね、
ということが、はい、ご認識ない方が多いんですけど、はい、まあ、その借金も相続の対象になってしまうということを覚えていただいて、
はい、
じゃあお父さん、例えば亡くなったお父さんが作った借金を全部背負わなきゃいけないか、はい、というとそういうことではなくて、はい、お父さんが亡くなってから3ヶ月っていう、はい、期限はあるんですけど、
はい、
その3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄という手続きをすることで、
は
い、その親の借金を背負わなくて済むという制度もあります。
そうなんですね、はい、その背負わなくて良くなった借金はどこに行くんですか？
これは、はい、相続の 順番ってあるんですよ。
あ、順番、
はいはい、例えばお父さんが亡くなったとすれば、はい、その相続人って、はい、奥さんと子供になるんですね、
はいはいはい、
なのでまずこの、奥さんと子供が相続放棄する必要があるんですけど、はいはい、これ皆さん放棄したらじゃあそれで終わりかっていうとそうじゃなくて、
は
いはい、今言ったその子供っていうのが第一順位の相続人、
はい、
まず最初に相続になる、うん、
はい、
が子供なんですね、
はい、
で子供がみんな相続放棄をしたら次どこに行くかというとそのお父さんの上のおじいちゃんおばあちゃんが今度相続になるんです、
はい、あ、そうなんですね、
はい
はい、
ただまあどうしてもお父さん亡くなった年齢によっては、はい、おじいちゃんおばあちゃんもすでに亡くなってるっていうケースも多いですよね、うん、
はい、
でじゃあそのこのおじいちゃんおばあちゃんが第二順位の相続人になるんですけど、はい、この第二順位の相続人がいない場合、
はい、
じゃあ次どこに行くかって、
はい、
お父さんの兄弟にそれが今度移るんです、はい、だから今度お父さんの兄弟のみんなも相続放棄してもらわないと、
はい、
このその借金がこう身内で巡り巡ってしまうんですね、
はいはいはい、
なのでその第三順位であるそのお父さんの兄弟が相続放棄して初めて一件落着と、はい、いうことになるんで、はい、そこまでやって初めて、はい、借金から免れたということになるんで、この相続放棄をめぐっての、
はい、
その身内の間でのトラブルというのも多いので、
はい、
こういうところも知ってるのと知ってる知らない
の
が全然違うんですね。
そうですね、なるほど、はい、うん、はい、先ほど紹介していただいた、電話相談ですとか面談相談もございますので、
はい、
もし身の回りで悩んでることや困っていることがありましたら先ほどご案内した電話番号を参考にしてご連絡していただければと思います。
はい、
はい、本日司会を務めさせていただいたのは東北学院大学放送会2年の及川彩香でお送りいたしました。はい、高橋さんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。はい。